んにちは、ボディーボイスのめぐです。この番組は健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日は1月13日ですが、成人式があったようで、着物を着てる方、スーツを着てる方、たくさんお見かけしました。成人おめでとうございます。皆さん、昔かな、この配信を聞いてくださってる方は成人式は昔なのかな、何歳ぐらいの方が聞いてくださってるかちょっとわからないですけど、過去に成人式やられた方は皆さん行かれたんでしょうか。私は行かなかったので、成人式の思い出は何もありませんけれども、まあ個人的には着物もあんまり好きじゃなくてですね、本当に重い服が嫌いで、動きにくいじゃないですか、ちょっと得意じゃないんですけど、でも着てる方を見ると本当に綺麗だなって思いますね。七五三で着た以来です、私着物。あ、一回着たかな、おばの結婚式か何かで着たかもしれませんが、それぐらいですね。はい、でも着てる人を見るのは本当にいいですね。とても素敵だなと思いました。キラキラしてましたね。さて、そんな成人式の今日この頃ですが、今日はですね、時々この配信でもご紹介する雑誌のターザンから面白い記事を見かけたのでご紹介したいと思います。最新号では、年初のダイエット大作戦、内臓脂肪、皮下脂肪の落とし方というテーマで、様々な情報が配信されております。皆さん、そもそもですね、内臓脂肪と皮下脂肪の違いはご存知でしょうか。これは結構重要なところで、この配信を聞いてくださっている方にはぜひなんとなくでもいいから知っといてほしいですね、違いを。今日はこのターザンに書かれている文章をお借りして皆さんに簡単にご説明はいたしますが、実際には言葉で言われてもわからないっていうこともあるかもしれないので、ぜひこのターザンを読んでいただければと思います。あと調べればね、出てきますしね、皆さん詳しく知りたい場合はぜひ調べてみてください。で、今日はですね、これから内臓脂肪と皮下脂肪の違いをちょっと話はするんですけど、そこじゃないんですね、私が今日話したいことは。この記事の中でこれ面白いなって思ったことがあったので、それをお話ししたいというとこなので、説明はちょっと簡単にしていきます。まず内臓脂肪、これはですね、腹筋、皆さん腹筋ありますよね、ありますか。腹筋、この腹筋の内側、内臓の方ですね、その通りそのままですね、腹筋の内側、内臓の方に蓄積されている脂肪です。ビールパラの方なんかはそうですね。そして皮下脂肪、こちらは筋肉の上に蓄積されてますね。で、筋肉も腹筋だけじゃないですね、皮下脂肪があるのは足、腕、背中、いろんなところに皮下脂肪があります。皮膚の下および筋肉の上に蓄積されるものです。はい、この違いがちょっと分かりやすく書かれてたんですけど、内臓脂肪は脂肪を指でつまむことができない、むにゅっとつまめないということなんですね。そりゃそうですよね、筋肉の内側にあるわけですからね。逆に皮下脂肪はつまめますよね、二の腕なんてね、ポニョポニョみたいな感じでつまめますよね、これが違いです。皆さん、内臓脂肪はですね、皮下脂肪というのは適度にあった方がいいというふうに言われています。実際にこのターザンの中でも、皮下脂肪というのは適度にあると善玉のホルモン、アディポネクチンという物質を分泌するんだそうです。ただ増えすぎると出なくなるらしいんですね。なので適度がもちろん大切なんですけど、アディポネクチンという善玉の物質を出す。ところが内臓脂肪は逆にですね、悪玉を出します。悪玉が出ることによって生活習慣病が助長されます。アディポサイトカインと呼ばれますね、ホルモンです。 はい、まあ、皮下脂肪は適度にあっても大丈夫ですが、内臓脂肪は少なければ少ないほどがいいということで、ここだけ押さえておいていただければと思います。そして今日これ読んでて面白かったなと思うところがあったんですね。それは4人のトレーナーが勝つ、痩せない人がやっている NG 行動29というところです。34ページです。でこれの、まあ、29って書かれてるんで29項目あるんですけど、その中でですね、37ページのところが個人的にはツボでした。この4人のトレーナーさん、書かれてるトレーナーさんのうち個人的に知ってる人は2人ぐらいいます。で1人は間接的に知ってます。なんか知り合いがトレーニングを受けてたとか言ってますね。まあ、知ってる人のうち2人は片方の方は同じクラブで働いたことあったかな、同じクラブで働いたことあったかもしれない。でもう1人はレッスンとか担当していた時の一番トップの、なんつったらいいのかな、あるプログラムのトップの人だったんですよね。まあ辞めて独立されたということで、まあ結構知ってる人ですね皆さん。はい、まあ、ちょっとその話は置いといて、この私の中で NG 行動、これちょっと本当気をつけないといけないんじゃないかなっていうところで気になったっていうか、そうそうそうってね、思ったところはですね、3つあります。一つは自分にとって心地のいい情報しか受け入れないっていうところですね。どうでしょうか。結構ありがちじゃないですか。自分にとって都合のいい情報だけしか信じないっていうね。都合が悪いやつは聞かない、耳に入らないみたいな。都合の悪いことの方が本当は大切なんですけど、都合の悪いことは聞きたくない、だから聞かない。例えばダイエットをしていて、ダイエットは食事と運動ですよと言われている。だけど食事は一生懸命やる、食事の話は何でも聞くけど運動はやりたくない、だから聞かない。でも年を重ねていけば体を動かさなくなる、筋肉がどんどん減っていって体力も減っていって体を動かさなくなる、消費エネルギーが減る、それによって食事だけでは痩せなくなる。いくら自分が運動したくない、運動のことは耳に入れたくないと思っても、実際本当に痩せようと思ったら運動の話も聞かないといけないわけですよね。まあ、話聞くだけじゃなくて実際行動に移さなければいけないわけですけれども、こういった方って結構いるんじゃないですか。これはあんまりね良くないですね。ダイエットだけじゃないですね、仕事もそうだし、人生にとってもそうですしね。自分がそういうことをしていないのかということをチェックしていただければと思います。それから2つ目、容姿に対しての評価が緩いコミュニティにいるということです。まあ、ちょっとこれ誤解が生じないように解説も話しておきますけど、容姿に対して厳しいコミュニティの中にいると自分が太ったことを自覚しやすいと思います。容姿で人を判断するのは問題ですが、太っているという事実を把握した方がダイエットには有利、逆に緩いコミュニティに甘んじると不利。これあると思うんですよ。これね、ご自身のコミュニティはどうでしょうか。そうあるよね、周りが似たような方々だと評価が緩い、まあいいよね食べちゃって、そうだそうだ食べちゃおう食べちゃおうみたいなグループにいるのか、やめなよって言ってくれる人が多いグループにいるのかで、その方のその先のダイエットも決まってくるんじゃないかと思います。なのでご自身が所属しているコミュニティはどうなのかというところをね、チェックしていただければと思います。これは私も本当に実感するところでありまして、私が所属しているコミュニティは、まあ、経営者さんのコミュニティ、地域のね経営者のコミュニティですけれども、結構ね運動してる人多いんですよ。普通にスポーツマンの経営者さん多いですね。でも、まあ、よくお互い言い合ってんなこの人たちって思うのはタバコ タバコやめた人がまだ吸ってる人に対してもうやめれよとかね言いますね、よくね。あとはウォーキングのイベントとかこうみんなでやるんですけど、まあ、何歩歩いてるとかこうちょっと見えるんですよ。見えると負けないように歩き出すんですよね、みんな。ちょっとあいつには負けたくないなみたいな感じで歩数がだんだん増えていくっていうところがあるので、まあ、こういうコミュニティ作るっていうのはすごい大事だと思います。健康にいいコミュニティね。はい、最後3つ目、バラエティ番組のダイエット情報を鵜呑みにする。これどうでしょうか。これも解説が面白かったですね。太っている芸能人に1週間同じものを食べさせて痩せた太ったというバラエティ番組を見て真に受けてしまう人がいました。短期間の食事で体脂肪が変動するわけがありません。テレビの情報を鵜呑みにすると逆効果につながることも。これありますよね。まあ、ちょっと私はほらパーソナルトレーナーなので、こういう番組を見てもお客さんがこの間テレビでこういうこと言ってたんですけど、こういうことやってたんですけど本当はどうなんですかって聞けるじゃないですか。だからうちのお客さんはそう変な情報とか鵜呑みにしないで済む。まあ、言ってこない場合は別だけど、なんか疑問に思った時にはやっぱ聞いてくれるんですよね。まあ、それがこうパーソナルトレーナーのいいとこなのかなっては思うんですけども、そうすることでこう変な情報を鵜呑みにして健康を害するっていうことがないのですけども、まあ、こういうこう確認する場がない方の場合は鵜呑みにしてしまうというケースもあるんじゃないかと思います。はい、ということでここに書かれていること NG 行動の29の中で私がつぼった、いや本当あるあるあるって思った最上級の3つをご紹介させていただきました。皆さん、まあ、他にもね29項目書いてありますので、ぜひねお読みになっていただいて、これ本当 Kindle でね読めるじゃないですか。でかつ Amazon プライムに入ってれば読めるので、そのプライム会員だと無料でね読めるので、今回の結構面白かったんで読んでみるといいんじゃないでしょうか。ということで、年末年始太りをした方はターザンを読んで、運動食事、まあ、あとメンタルのこともちょっと書かれてたけど、まあ、結構根本改善にはならないのでターザンに書かれてることはね。なので、まあ、そこら辺根本改善しなくてもいける人もいるけど、根本改善しないとメンタルはダメな人もいると思うので、まあ、そこら辺はメンタルかなと思ったらぜひインナーチャイルドダイエットやフラクタル心理学ご受講いただいて根本から変えていただければと思いますが、食事と運動の方はすごく面白かったので読んでみてください。ということで今日はここまでです。メグでした。